ということでね、
はい、
まあ言うてる間に、あ、今日節分か。
そうですね。
だからもうあれでしょ、暦の上ではね、
はい、
そろそろまあ春と
立春
ね、立春ということになるわけですけども、まあもうあの先週ね、発表ありましたけども、
はい、
あの選抜高校野球のね、
ね、嬉しい話題が和歌山には届きましたですね、
大久高校と、それから、田辺高校、
はい、
ね、21世紀枠で選抜に出場するということでね、
はい、
もう和歌山放送はもう今これで持ちきりですかね。
でしょうね、
うん、
っていうかもう和歌山中がね、特にやっぱ有田地域、田辺地域はね、
そうですよね、帯多いですからね、帯おじ
が、そうですよね、伝統校ですから両方とも。
そうなんですよ。でもなんか、ね、こうなってきたら、やたら奥の母校の
日
高高校が出てもおかしくないですよね、別に。
ねえ、ねえ、だからもしかしたらですよ、今年の秋の大会、ね、日高高校がブワッと伸びていったら、
ね、
来年春が来るかもわからないですから、
ね、そうなってきたら別に橋本高校が出てきてもおかしないし、
おかしくないし、
新宮高校出てきてもおかしくないし、
ね、
っていう話になってきますもんね、
和歌山はやっぱり、まあ、よく言われますけど、
うん、
公立高校でもすごくレベルが高いですから。
そうですね、
地方大会ね、夏の大会でもそうですけど、
十分ね、勝ち進んでいく可能性ありますからね。
そうですね、
だからもう大人たちは大騒ぎですよ、
う
ん、
でしょうね、
いろんな思惑も入り乱れてね
まずは寄付をどうするかみたいなね、
あ、まあそういうのもありますし、我々、いかにこう放送につなげていくかと、
なるほど、
いうところがやっぱりね、
はい、
会社としての課題ということになるんじゃないですかね、そういう大人的な視点も含めて、でもここは純粋にね、
応援したいですね。
甲子園球場行きたいんですけどね。
そうですね、
うん、
ぜひとも見に行きたいですけど、ただね、まだ来月にならないと
組み合わせがね、
はい、
分かりませんもんね。
また対戦校決まるって感じでね。
そうですね、
で期待したいです
が、対戦校終わるの後は選抜ミュージック、
はい、
これがね
開始時間見て、
開始時間見て、だから対戦校決まるの終了時間が未定なんで、
はい、
選抜ミュージックの開始時間も未定なんですよ。
だから
そんなシュールな番組ある？
あんまり ね、
ね、
それこそ、うん、でもプロ野球のナイター中継の後の和歌山放送で
い
うところのミュージックスケッチとか、
はいはいはい、
ね、在阪局
クッション番組、
そう、
いや、それはさ、プロ野球中継というね、
はい、
その一球一球でいつ放送時間が終わるかわからんからそれが成立するんだろ、はい、なんでスタジオにゲスト呼ぶ番組で終了時間が未定な、そんな番組ある？
まあ聞いたことないですね。
それが許されるんやったらさ、他の番組もさ、
はい、
じゃあこの番組はまあ3時半ぐらいまでしようかな、あ、40分まで行っちゃったみたいな、それでええんちゃん別に、あ、次の出演者待っといてみたいな、それでええんちゃん、
昼ワイド5時までやるとかね。
そうそうそう、だってそれが許されるんだ、なんで許されへんのって話になってくるやん。
確かに、うん、そう言われたらシュールな番組ですよね。
そう、それがなんでその選抜の時だけ認められてるのかって僕全然わからないんですけどね。
まあでも和歌山放送だけですよね、そういうのがあるって。スタジオにゲスト招いて、
うん、
で、
あ、そうなん？
トークして、
うん、
終了時間が、まあ、
見て
大枠はありますけど
、うん、
その中で9時半に終わんのか、9時15分に終わんのか分からへんっていうのは
そう
あんまりない気がします ね、
あんまり。だから放送局ってやっぱり時間が大事ですから、
はい、
その終了時間とか開始時間ってやっぱり厳密ですよ、この放送局に入っているこの、ね、時計装置、
はい、
これだけでも何千万兆お金がかかってるわけでね、
正確な
高性能のね、
ずれてはね、そうそうそう、いけませんから、
標準時でちゃんと合わせてっていうね、
はい、
非常に精密な時計が入ってますから、
ええ、
そう考えたらね、それを無視してまでその終了時間未定の番組だ、今年はダブル出場なんで、選抜和歌山ダブル出場ってあんまりないよね。
まあ、何年か前に智弁和歌山と私立和歌山が
ダブル出場
っていうのはありましたね。
あの時番組どうしたんかな、
どうしたんでしょうね、どうしたんかな。
そんなこと聞くなよってな。
そうそうですよね、
リスナー代表に聞くなよって話だな。参りましょう、せーの、らしくあれ。
第38回 WBS ラジオチャリティミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力誠にありがとうございました。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、マイクで直撃をしててチェリーのコーナー。このコーナーでは私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたろうくんといろんなことを話していこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週はね、いかがでございますか。
まあね、オープニングでも選抜の話がありましたけれども、
うん、
この時間もね、
うん、
選抜にちなんだ、
あ、ちなんだ、ちなんだということは毎日放送の中継の、トガーゴムの CM の話をツイッターで検索したら僕しかつぶやいてないみたいな 10年に1回トガゴムのことを書き込むのが俺だけ世間でっていう話
まあなかなかね、その夏の ABC の高校野球中継に比べると、うん、まあね、もう早々にあの全試合中継というのは終わりましたんで。
そう、いやでも早々にっていうけど、僕らの中ではこの間までやってた感覚なんよ、で、ヒットスポンサーが JR 西日本グループ。
あ、は
ー、西日本グループなんよ、
はーはーはー、
西日本じゃなくてグループなんよ。
だから
ガーッとグループ各社の名前が出るような CM があったんよ。
あ、
その時しか流れへん、選抜の時しか流れへん。
だから選抜は JR 西日本グループで、ラグビーは住友グループ。
そうそうそうそうそうそうだね。で、ヒットが JR 西日本グループで、はい、トガーゴムね、日の出馬印でおなじみのトガーゴム。あともう一社かなんかあったような気がするねんけどな、
うん、僕は MBS の中継はもちろん知ってますけど、あんまり覚えて、多分小学生ぐらいの時に
終わっちゃったん
ですね。終わっちゃって、テレビの放送がね、
うん、
あの近畿キッズ の、
はいはい、
あのガラスの少年がね、
はい、
一時ある年の
更新曲、
更新曲になって、うん、それがオープニングで使われてたっていう幼い記憶はなぜかあるんですけど、
あの選抜の更新曲、
はい、
入場曲の更新曲編曲バージョン、うん、昔の大阪市音楽団が編集して、
はい、
あれが好きでね。
あ、
だいたいみんな同じパターンに編曲されるんですよ前奏とか、
まあ、演奏しやすいっていうのがね、
そうそうそうそう、
ありますから、
毎日新聞さんであの CD 販売したりとかしてましたよね。
あ、へー、
今やってないですかね、ちょっとわからないですけど、
ね、あのまあ今そういうブラバンの CD もね、いろいろありますけどね、やっぱそこの大阪市音楽団のバージョンがいい、
いいですね、うん、
ね、ぜひ検索を
してください
くださいって感じなんですが、 で、まあ、あのオープニングでも言いましたように、和歌山県からはこの第96回耐久高校と田辺高校がということで、うん、和歌山からもね、組み合わせが決まれば応援に行かれるという方も多いと思うんですけれども、ぜひ、
うん、
試合観戦の折立ち、うん、寄っていただきたい場所がありまして、
ね、甲子園行くとき立ち寄っていただきたい場所、大英ですか。
大英今何なってんやろ。
イオンじゃない、
イオン、ね、
フードスタイルみたいな
とか、あの前にね、うん、ララポートとかね、
あ、阪神パークじゃないんや。
そう、今もねララポートになって、
いつの話やねん。
ララポートやったっけな、
うん、なんかありますよ ね、
あ、 すよ ね、 ね、
あと新京楽器甲子園センターってね、もうないですか。
あるんかな、
いや知らないです。
前に多分ヤマハの音楽教室があります、
ね、あるやろ。じゃあそれ、はい、新京楽器更新センターや、
あの元古風荘の隣みたいなね、
ええ場所にありますね、
この間あの掛布さんがそこをね
撮ってた、
撮ってましたよ、 あの番組で、
はいはいはい、はい、いいですね。リゾ鳴尾浜、え、
そうじゃなくて、
はいはいはい、
そうじゃなくてね、甲子園歴史館にぜひ立ち寄っていただきたいなと。
行ってきたんですか。
この間初めてね、まあそれもその掛布さんがあのMBS のねゴブゴブっていう番組で、
ロケの番組、
思い出のその甲子園の近辺を巡るみたいな日があって、でたまたま見てたら、歴史館に掛布さんも行ったことないって言ってたんかな。
まあないわな、
はい、うん、いや僕もねここ入ったことなくてねみたいなことを言ってましたよ。似てないな。
え、じゃあ今の誰ですか
掛布さんもうちょっと似てると思ってて、
もうそれはでもやっぱりやり尽くされたモノマネやからね、やっぱり先輩たちに勝つことはできんのじゃん。それは
松村さんには勝たないですよね。勝
てやっぱりそれはやっぱり得意なのは小田川さんじゃないですか。
私もねこの甲子園球場は何度か行ったことがあるんですが、ほんまかな、
いや何度かは行ったことあると思いますよ小田川さんのことやから。
でその甲子園歴史館ですよ、
うん、
あのまあ2023年、去年ねあのタイガースが日本一になりましたんで、あのプロ野球オフシーズンでも結構ねお客さんが多くて、
そう言おうと思って、その甲子園のさ、シーズンオフなんかあんな周りからラガラでしょと言おうと思って
そういやと思って行ったんですけど、うん、結構やっぱりあの阪神のユニフォームを着た
普段から、
ファンの方がね、
野球もやってないのに、
まあ、グッズ の、 その売り場とか
シャープ産業の
シャープ、あーでもまああるんでしょうね、タイガースのね、うん、あれといえば、
うん、シャープ産業、
シャープ産業、
兵庫県東灘区に本社があります、
でそのグッズショップも今ねいろいろあるところが、
うん、
駅甲子園の駅前のところとかも空いてましたし、
はいはいはい、
でそのこう流れで歴史館に行って、で、まずはまあタイガースの展示がある。
まずはタイガースの、だから1935年の球団創設以来の展示があるわけです、は
い、ずっとその毎年の、誰が入ったかとか、どういう試合があった
か、グレン・クールボーとか、
あでも、
グリーンウェルとか、
グリーンウェル、
三越馬が好投して辛くも勝ちましたみたいな、そういう、
でも三越馬選手の名前はあったと思いますよ。
あ、そう、久保が抑えてみたいな、
全部年代が限られてますけど
田村勉の投球がみたいな
あったかな、
バッキーが甲子園球場の裏の長屋から自転車で走ってきたとかそういう
そこは書いてないと思いますけど、まあ、バッキーがみたいなのはあると思うんだけどね。
そうなんや。
その例えば誰々が安打100本達成とかね、
はいはいはい、
でそういうのがずっと大阪タイガース時代からもちろん
影浦とかね、
で藤村富雄さんとか、
ね、
うん、
ミスタータイガースね、初代ね、
あって、
はい、
でもやっぱり一番その人が多いエリアっていうのはここ 2,3 年のエリアですよね、
まあそれはね、あんまりみんなその1900、その何あの大阪タイガース時代のこと知らんからね、
よっぽどのオールドファンか、そういうプロ野球の歴史が好きな方は
方以外はね
別として、でまあ今年の内容っていうのが、まだまあ言ってもそこまで日が浅いですから、そこまでこう
更新されてない
充実されてるわけではないんですけど、例えばその去年の開幕から優勝日本一までのまとめたハイライトの VTR が流れて
る、そう流れてるんやん、
どこの実況かなと思って聞いてたら、タイガースアイのね、今公式でやってますから、でも2003年2005年の優勝 V は、サンテレビさんの、
あそうですか、
実況が使われてたり、
なるほど、それは放送マニア的にもぜひ一度訪れたいところですね。
そうですね、だからあの甲子園歴史館ではあの岡田阪神大願成就っていう谷口
実況が流れてんねや、
流れてますね、
じゃああの江夏があの自分で投げて最後ホームラン打った、あの映像は流れてないの、
あれはね流れてなかった、
ひし形のワイプで抜かれるとこは、
ワイプもね
肩で息
してる、でアルプスの
そうそうそう、
バックがなぜかアルプス
の映像、そうそうそう、あれはないの
なかったような気がしますね、
もうトラディショナルでね、やっぱりもう先度見た
我々
サンテレビマニアが一番もう昔のタイガーそれしかないんかっちぐらい見た
そうですよね、
映像ですからねあれは、
で下手したらあのトラディショナルも最近やあんまりやってないですけど、
そうなんや、
そこまで古いのもあんまり流れなくなりまし
たね。もうだから視聴者が分からんねんもん、もういよいよ世代交代でほんまに92年の亀山新庄ブームみんなそうそう忘れてんじゃん、もう
そうでしょうね、
85年ももう古いで、
下手したらね、湯船さんノーヒットノーランとか、今岡ヤギやったっていう、
いいです、
これも谷口
さんなんでサンテレビに寄っていくねって話だけど、まあ、それはいいんですが、
いいんですが、
はい、
でそのタイガースのやつがあって、僕一番ね面白かったのは、去年の昨シーズンのタイガースの、まあ、例えばサヨナラ勝ちしたゲームとか、その印象的な勝ち、大竹耕太郎選手何勝とか、そういうののね在阪のスポーツ紙の一面っていうのが
展示されて
額に入れられて、あの壁に展示されて
る、すごいそれはいいね、そんな結構展示としては充実してるやん、
結構面白くて、とか例えば日本シリーズでノイジーがね、ホームラン打ったんですけど、それのボールとか、去年の日本シリーズの、展示っていうのもねいろいろありましたね、
まあ、タイガースに関する展示が非常に充実してるってことで、行ってみたい、もう大昔にそれこそ20年以上前に行ったことあるはずなんですけど、あんまり記憶ないんですよね、それこそなんか試合の合間とか、なんか空き時間にちょっと覗いてみようかっていうような感じでフラッと見たいだろうな、記憶あるけど、
今ね多分あの情報量ではフラッと行ったら結構時間かかりますよ、で、まあ、そのタイガースの展示もそうなんですけど、もちろんやっぱり高校野球のね、
やっぱ甲子園球場ですからね、
充実してまして、この春の選抜と
夏の、大会、選手権、
で、各年代ごとに例えば1960年代とか、1970年代のそれぞれの年代の名試合、ね、例えば80年代だったら早実の荒木大輔ブームとか、
まあ、池田高校山彦打線とかありますわな、
スタ監督の青春、あの名実況もありまし
た
けど、
で
そういうのの VTR が流れてまして、早実と、報徳学園の試合、荒木大輔がね、ピッチャーで、荒木大輔鼻つまむっていう植草貞夫さんのね実況が入ってないな、
いやさ入ってないやろそれは、その部分はいらんやろ本当植草貞夫さんをね、振り返るときにはもう欠かせないですよ、あと甲子園は清原のためであるのか
とか
ね、
ね、
ありますけども、
ドカベン香川のね、腕を上げると痛いみたいなね
そうそう、それ全部それ歴史観で絶対流せへんやんそんな個人のとこを言うたやつは
でしょうね、まあ、でもあのそういうのだったりとか、
その流れてる映像は ABC の映像な、
ABC です、高校野球は
NHK じゃない、
ABC ですね、
おね、いいな、僕 ABC 早いから、
選抜は多分 MBS、ただ選抜の映像があんまり
ない、
なかったような気がして、ほとんど僕も夏ばっかり見てたんで、
あそ
う
か、
で、夏の試合の、その名試合を大きいスクリーンでね、このほんまにこのスタジオのガラスの
大きいですね、畳2枚分ぐらいか、
第一スタジオぐらいの
かなり大きい
の、あのスクリーンで、で見れるという、
へ、
その スクリーンのベンチが、うん、あのスタンドのね、甲子園球場のスタンドのベンチ、
スタンドどこのどっちの外野、
どこ多分外野やと思いますけど、
背もたれがあったら内野、背もたれなかったら外野、
あじゃあある方ですね、
ある方
内野ですね、
ほんなら内野や、あのイエローシートとかオレンジシート、
多分昔使ってたやつでしょうね、古いやつ、
いいじゃないですか。
で、そう、その大きいスクリーンで、はいはい、それも ABC のやつでしたけど、いろんな決勝戦が見れたりとか、僕が見たのはね、2007年の、うん、あの佐賀北高校ガバイ旋風っていう、
はいはい、はい、ありましたね、
広島のね広陵だったかな、
うん、はい、
と対戦して、ずっと8回ぐらいまで広陵ペースで行くんですけど、うん、8回に、佐賀北の選手が逆転満塁ホームランを打って逆転するっていう名試合があって、
うん、
それがスクリーンで見れたりとか、あとその甲子園歴史館じゃないや、甲子園で始球式やった人のサインボールがね、うん、展示されてたり、
誰か特徴的な人のサインあった、
道場洋蔵さんがありましたね。
それ別にそんなとこ行かんでもサイン行くわ。でもその辺の食堂、福島区の食堂行ったらあちこちに貼ってんじゃん。
あるでしょうね、うん、あるんでしょうけど、
ね、和歌山市内の焼肉屋さん行っても小川孝さんのサイン貼ってるからね。
小川孝さんのサインか、
うん、おはようラジオって書いて貼ってるからね。焼肉じゃん行っても貼ってるから、
20年以上前のね、
うん、そうですよ。
あとね、和歌山放送的には、うん、これ触れておきたいんですけど、うん、野球殿堂入りした方の
お、
あの顔のね、この なんていうんですかね、
レリーフ、
レリーフっていうかな、あの、うん、銅像の材質みたいなやつで、うん、顔のその顔写真じゃないですけど、 あのあるんですけど、佐山和夫さんのね、
マンスリートーク、
うん、マンスリートークでおなじみの佐山和夫さんもね、
チャチャチャチャンチャン、
そう、うん、明るめの音楽で、佐山和夫さんのことも紹介されてまして、
ちゃんと書いてた、和歌山放送マンスリートーク出演中って
書いてなかったよ、
もう長いですよマンスリートークは、
長いですよね、
うん、毎月ちゃんと撮ってるんですよあれ、
ね、
うん、
佐山さんも松原明石さんのことは明石さんねって言うっていうぐらい ね、
そうですよ、
おなじみのコンビです。
そうそうそうそう、
はい、まあ甲子園歴史館だけでももちろん楽しいんですが、
うん、
選抜応援の際にはぜひとも、
そうやね、でもそれ今話聞いてたらちょっと応援の合間やとちょっと時間足らんかもわからんね。
そうですね、うん、まあ、だから試合がいつになるかまだわからないですけど、例えば第一試合だったら、
うん、早めに行って
応援して、
あ、終わってからね、
終わってからとかね、
うん、
っていうのもできるかな。
そうですね、はい、ぜひじゃあ甲子園歴史館も、あの裏にある甲子園スサノオ神社は行ってないですか。
そこは行ってなかったですね。
かけおさんはその近くの中華料理屋さんの話とかしてなかったですか。
してたかな、
して
なかったような気がしますけどね。
そうですか、
はい、
じゃあ参りましょう、
はい、
裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を、簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
小さくなったな、
うん、
うん、小さくなったなってね、
なんでしょうね、
親
父の背中みたいな、ね、
あ、親父の背中も小さくなりますし、自動販売機のペットボトルも小さくなりました。 430ml です、小さってね、
はいはいはいはい、
この間もサイダー飲もうと思ったら細っと思ってね、いや違うんですよ、今まあ珍しいっちゃ珍しいかな、はい、ある芸能事務所がね、
うん、
毎年あのそのタレントさんの顔写真入りのクリアファイルをね配ってるんですよ。
はいはいはい、
あの関西のその MC さん、フリーアナウンサーいっぱい抱えてるね、
はい、
和歌山放送にも出演していただいてるようなタレントさんをいっぱいこう所属してるその人と会社がね、はい、クリアファイル一面顔写真全員の一個ずつ小さく、
なるほど、
うん、
ご用命の際はこの人みたいなね、
そうそうそうそう、で序列はね真ん中に一番推しの人があってこう、
なるほど、
で下の方はもう若手の新人のみたいな、
あの仕事の多い人から上になるみたいなね。そうそうそう
そう、であと何、あとカレンダーがくっついてるんですよ、
はい、
裏面っていうか広い面が顔写真で反対側にカレンダー1年分のっていうクリアファイルを毎年くれる、まあ、某芸能事務所がありまして、
はい、
で今年もまあ年末かな、営業の人が持ってきて、うん、それぞれのデスクにまあバーッと置いていくんですよ、で、今年もまあ当然置いていってくれたみたいなんですけど、
はい、
ですね、平井アナウンサーがそれを見て一言、小さくなったんよということで、なんとサイズが今まで A4 サイズのクリアファイルやったんですけど、はい、半分になりまして、
英語サイズ
そうかな、そうやな、英語サイズになって、でしかも、今までカレンダーがあったんやけどそれがなくなって顔写真だけになったんですよ。
うーん、
ショックを受ける平屋の便利やったのになって言って、
A4 サイズやとね何でも入れれるんですけど、
うん、そう、あんまり英語サイズのクリアファイルって使い勝手ないよね。
そうですね、
領収書入れる時ぐらいかな。
あ、そうですね、サイズ的に
そう、うん、でもなんかちっちゃいクリアファイルってなくすんでね、大きいファイルにちっちゃいメモ入れといた方がなくさんと思うんやけど、
そうですね、
まあただでもらってるもんなんで文句言うこともないんですけどまあ平井さんはそのクリアファイルからカレンダー部分がなくなったと、それを重宝してたらしいんですよ。あのクリアファイルのカレンダーなんか見てる人おったんやと思ったんやけど、おったんよね。
近いところにいましたね。
うん、はい、だから平井さんはショックを受けてる、小さくなったんよという、
はい、
川西さん死去
ね、えびっくりしましたけどもね。
もう実はね、はい、去年の12月末に亡くなられていたということで、まあ、SNS で、ね、はい、一部ご家族の方かなと思われる方の書き込みもあったんですけどもね、ちょっと会社として公式に確認したのが、1月の、ね、半ばということで。
そうですね、ニュースが出たのが19日に出てました ね、
はい、80歳で亡くなりになったということで、ご冥福をお祈りするわけなんですけども、はい、川西さんの思い出っていろいろありましてね、
うん、
私机隣やったんで、ずっと長い間、なんか最後はまあ労働教室の
校長先生、
でもね、僕がこの仕事始めた時にもう定年はしてたんですけど、
はい、
労働教室やりながら番組も作ってたんですよ、
ええ、
今でも流れてるでしょ、どうしましたかラジオ健康相談っていう ね、
うん、オープニングとエンディングのね、
そうそう、チャ
ンナレーション、チャン
チャンチャン、あれは川西さんが自分で担当してたんですよ。
あ、
だから先生のブッキングとか、
はいはい、
収録とか編集も川西さんが自分でやってはった、
ええ、
し、あと耳寄りラジオ、
お、
初期は川西さんやね、
はい、
で一時休んでまた復活したと思うんですけど、ええ、復活した時の最初のディレクターも川西さんちゃうんかな、だから原稿作ってはったよ、
生活情報をね、
そう、だから川西さんの机の上にはその耳寄りラジオ用のそんなに
雑貨辞典
種本、そうそうそう、
はいはいはい、
があって、それ見ながら原稿作ってはったよ、
じゃあ今日はホタテの話ですみたいなのも、
そしたらもうホタテの雑学100みたいな本があって、それからもう原稿作んね
なるほど、
うん、
ああ、
こうやって番組作んねやと思ってね、勉強になりましたよ ね、あとちょっと年いった人の役の CM、
ああ、
従業員の福利厚生どうしようかなみたいな、それなら
そうか、あれも川西さん、
あれも川西さん、もう年いった役は基本全部川西さんノーギャラ
ノーギャラ、ね、
絶対金払ってない、そんなん、
うん、
いや川西さんちょっといいですかって、山本さんがごっさんに川西さん呼び込むんですよ、
は
い、そしたらもう川西さんも満足そうに入っていって、CM 撮るっちゅうパターンですわ。
なるほどね、1セリフをね、
そう、全然金なんか払ってないと思う。
川西さんのね、ナレーションの CM って、レギュラーで流れることは少ないかもしれないんですけど、特番の時はね、逆にいっぱい流れるっていう、
そうそうそうそう、
特にあの新宮方面のコマーシャル
が
ね、
そうなんですよ、尾崎酒造さんのね、はい、太平洋とかね、
ね、
関
三吉商店さんとか、
あ、いいですね、タフリキ X 逆から読んだら切り蓋っていう
ねそれはね、さすがにね、
これも串本の栄養ドリンクです、
はい、
タフリキ X の CM 出たらタフリキ X 来たってなってたから
っつって、
切り蓋切り蓋って言ってたっていう、
その精力剤のね、CM といえばみたいな、
そうそうそう、やっぱ川西さん結構ギラギラしてましたからね、かぼちゃの種食べてはったわ、
かぼちゃの種、
ひまわりの種や、ひまわりの種、
ああ、なるほど、
うん、おやつにひまわりの種、なんかね、こんな文鎮でガーンってね、ひまわりの種割ってね、それポリポリって食べてはった、
ピーナッツみたいな、ね、
そう、ピーナッツみたいな、どんな思い出やねん
ね、最後はゆっくりまあ過ごされてたっていうことで、
そうですね、
はい、
まあお亡くなりになったということで ね、
お悔やみ申し上げます、
はい、お悔やみ申し上げたいと思います、
はい、
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
チューインガムのカスを道端に捨てる人がいます。歩道にくっついた黒いカスを黙々と取っている人がいます。チューインガムやタバコの吸い殻、空き缶などは人に迷惑をかけないように後始末をしましょう。みんなで紀州路をきれいにしましょう。和歌山放送です。弾む毎日 WBS 和歌山放送。御坊局新宮局は 1557kHz でお送りしています。
さあ、エンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
ね、来週、
はい、
ジュニア駅伝です。
2月11日です、ね、
そうそうそうそう、もう大変ですよ。
あっという間に来ますね。やっぱりついこの間年明けたと思ったらね。
そう、ジュニア駅伝でしょ、言うてる間にまた今度は春は選抜からとか言ってね。
そうですよ、今年はね、
言うてるまた春改編や言うて、はい、さよならとか言ってね、
ね、
でもう言うてる間にそろそろもう39校の横川やなとか言ってね39 やってないけどさ39校やなとか言い出して、ね、でもう星田もね、君寺球場に冷蔵庫運ばなとか言ってやな、わーわー言ってたら
扇風機と冷蔵庫ね、
そうそうそう、はい、ほんでもうわーわー言ってたらもうミュージックソンやな言って、今年ラジオ祭りあんのかないどうすんねんとか言って、ね、でもうねえやつですわ、もう、
はい、
辛いね。
したらまたジ
ュニア駅伝が始まって、
こうやって和歌山放送の一年は回っていく、
そういうことなんです、はい、最近はそこに梅酒のイベントっていうのも入ってきましたからね。
そうですね、
うん、
まあ、細かいこと言えね、競輪とか、
競輪とかね
ありますけどね、
そういうのをね、皆さん和歌山放送の番組でね、風物詩を感じていただきたいな、
は
い、
そうですね、
紀州の風物詩、
はい、
和歌山放送で、
はい、
お願いしたいと思います。ということで、ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。